どうもこんばんは、ゆきのです。今日はですね、いきなり本題なんですけど、海外移住とか海外転職に向いてる人、向いてない人っていうのは、性格的にあるよなと感じた話をちょっと発信してみたいなと思います。そして例えば、将来いつか、今すぐとは言わなくても、いつか海外住んでみたいなとか、海外で働いてみたいなって思う人が、もしこの向いてる向いてないに当てはまらなかったら、それでも、海外でできるだけストレスフリーに暮らすために、快適に暮らすためには、どういうふうな心の持ち方をしたらいいか、私がいつもどんな心の持ち方をして、生きづらいとか生きにくいっていう場面を乗り越えるじゃないけど、なんとなくやっているかなというところも合わせてお話ししたいと思います。私はですね、本業で教師をやっていて、夜副業でバー経営をしていて、それからこんな風にツイッターとかラジオトークとかで発信をしたりとか、あと趣味が読書と旅行と語学で、今旅行ができないとして、読書と語学は大体やっていて、それから自分の時間とか誰かと一緒に過ごす時間とかがあったりして、それからまだこれでもエネルギーが余ってるので、すごいね、私はエネルギーがめちゃくちゃ余ってるからこれだけ行動するんですよね。多分人にはそれぞれエネルギー量っていうものが備わっていると思うんですけど、で最近はボランティアを始めて、で本業が教師で、最初に戻りますね。でボランティアで教師、日本語を教えるっていうことを始めたんですね、最近。それで最初のボランティアの内容が、いつも担当されてる先生の代打ってことで、代打で授業やってくださいって言われて、よくわからないけどいいですよって言ったんですね。その先生まだお会いしたことがなくて、ずっと WeChat で連絡はしてるんですけど、お会いしたこともなくて、その授業を見たこともないですけど、やっていただけますかって言われて、とりあえずいいですよって言って、で、これをやってください、これをやってください、これをやってください、あとはいい感じにやってくださいという内容だったので、分かりました、いただいた内容をもとにいい感じにやりますと。なんて言うんでしょう、アドリブというか、多分アドリブが苦手な人はこれを無茶ぶりと捉えるのかもしれないですね。そしたらですね、なんと、よし、とりあえず最初のミッションは早起きで、朝が早かったので、よし、絶対、早く起きるんだと思ってたら、なんと今日台風になってですね、臨時休校になってしまって、準備してたものが全部ポーンとなくなって、あ、よし、なくなったんだなって、昨日の夜の時点で休校決まってたんで、で、よし、寝れると思って寝坊するって決めて寝てたら、朝起きたらって、朝寝てたらですね、まだ寝てたらなんか音するなって思ったら、電話が来て、って言って、休校は休校なんですけど、代わりに自宅学習の内容を決めて発信することになって、それに対応してくださいって言われて、って。一回も会ったことない 一回も会ったことない指導する子どもたちを対象に、一回も会ったことない先生とちょっとやり取りをしながら、どんなもんかなと思って、内容とかレベルとか年齢とかに合わせて、パパパッとやったんですね。で、これとこれとこれをしてくださいと。で、添削しますって言って、授業に充当できるようなものをやったんですけど、子供なので、子供と保護者と一緒にやるんですよね、子供は自宅で。そしたら出来上がったものが WeChat で届いて、私はそれをアプリの中でですね、アプリの中で添削して「花丸」とかつけて「よくできました」とか書いて送ったら、喜んでいただけて、よかったなと思って。というふうにですね、これが実体験なんですけど、つまり、基本的に物事はうまくいかないと、自分の思い通りにいかないと思っていて、 なんだろう、当たり前は当たり前と思わないというか、これが私は日本以外で暮らす基本、なんていうんだよ、基本理念って言ったら重いですけど、基本的な心の持ち方ですね。よし、うまくいくわけがない、うまくいったら怪しい、何かが起きるとか ずっと疑ってる感じなんですけど、なので、なんだろう、日本だったらですね、お役所に行ったらみんな詳しく説明してくれて、みんな手段と方法を理解していて、それを優しく教えてくれて、頭下げてくれたりとか、ありがとうございましたって言ってくれたりするんですけど、ちょっと話がそれるんですけど、海外のお役所って毎回言ってることが違ったりとか、担当者によって話が違ったり、揃える文章が違うって言ったり、なんか明日また来いとか、根拠ないことを言ったりとか、よくある、とてもよくある、私は知らないから隣に聞いてとか、私も知らないからその隣に聞いてとか、担当帰ったから明日来てとか、よくある。日本じゃおりあ起こりえないこと、ありえないことがよく起きるのが海外生活の基本なんですよね。例外じゃないんですよ、こっちが基本なんですよ。なので、こう急に仕事を無茶振りされて、無茶振りって言っちゃった、無茶振りかな、私は無茶振りされたらワクワクするタイプなんですよね。なので、この今日のお題に戻すと、海外生活とか海外転職に向いてる人っていうのは、ご自身の普段を考えて、予想しないことが起きたら、なんか来たってこうワクワクするか、どうしようどうしよう、いつも通りじゃない、いつもの仕事と違うことが起きたってこう慌てるというか、不安になるというか、大体人ってこのどっちかなだと思うんですけど、で、反応ってやつですね。こうポジティブに反応するか、ネガティブに反応するか、いいとか悪いとかじゃないですよ、これ性格なので。なので、私は、わー、来たーと思って、バリバリこなすのが好きなんですね。で、その次に、このバリバリこなす時にも、もうちょっと深掘りしてですね、ここを深掘りして、心の持ち方があって、緊急対応で100点満点を目指さないっていうことが大事ですね。80点で合格、60点で上出来と私はいつも思ってます。やっぱりですね、私も含め日本人の働き方ってすごく丁寧だし、すごくしっかりしてるし、もともとのクオリティが高いんですよね、出てくるものが、成果物が。なので、私も仕事すごい大好きで、私は仕事すごい大好きで、結構自分に求めるタイプなんですけど、私一人だけがやってもこう周りが反応しないというか、響かないというか、あと自分ばっかり、自分の要求を自分で上げていくと、知らず知らずのうちに周りに要求しちゃうと思うんですよね。私がこんなにやってるのに、なんでみんなやってくれないのっていう気持ちが、やっぱりね、どっかで、人は変えられない、自分は自分ってずっと思うようにしてても、どっかでなんで私ばっかりとか、なんでやってくれないのっていう気持ちが起きると思うんですよ。で、これが起きるとなんか暮らしにくいかなと思うんですね。みんなが適当、こっちも適当、あっちも適当、みんな適当、みんなハッピーみたいな。そういう60点とか80点の思考でやると、土壇場の対応もこう苦じゃなくなるというか、やっぱ自分が求められてる、より良いものを求められている、求められてる以上のものを提供したいっていう、100点にできるだけ99点、98点とかを求めてると、暮らし方とか働き方って苦しくなると思うんですよね。そして日本でそれが成立するのは、自分がクオリティの高いものを出すし、その相手もまた同じぐらいかそれ以上のものを出してくるからしんどいんですけど、もうこっちはもうみんな60点で最短でシャーンって出すんで、なんだろう、ちょっと抽象的な話ですけど、自分がその場で出せるものをその場で出すようにしてるから、クオリティっていうよりスピード優先というか、自分ができるものをできるタイミングで出す。っていう気持ちが強いと私は感じるんですよね。なので、今日のアドリブの対応にしても、 まあ、100点満点かって言われたらちょっと怪しいし、いかんせんね、まだお顔も見てない、いわゆる顧客なので、ね、顧客満足度とかフィードバックが全然もらえない状況なので、何とも測りかねるんですけど、やっぱ満足度で言ったらどうなのかなって思うんですけど、今求められたのは緊急対応だったので、今回はですね。なので、まあ対応したっていう意味では合格点なんじゃないかなと自分では思うようにしています。こういうのね、もう学校出たら誰も合格点とか不合格とか点数つけてくれないから、自分で日々判断してなんとなくやっていくしかないと思うんですけどね。というわけで話をまとめると、海外移住とか海外転職に向いてる人って、こう予想外のことが起きた時に、よっしゃ来た、なんかやってやろうって、なんか来たってワクワクする人か、あ、どうしようどうしよう、なんか来たってこう不安になる人かの、2パターンで、前者の方が向いてると思うんですよ。で、後者で不安になる人も、不安になる人は、クオリティを求めないで、その場で求められてるものを的確に、その時の自分が出せるものを出すっていうふうにしたら、不安も少しずつなくなるんじゃないかなと思いました。ご自身はどちらですかね。よかったら、この心の持ち方、海外生活は海外移住とか、ゆるい暮らしに向いてると思うんで、よかったら試してみてください。今日も最後まで聞いていただき、どうもありがとうございます。